小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話は残酷と言われるがおテーマにお送りしましたが、
そうなんですね。昔話って残酷だっていう意見が強くてね、子供たちに聞かせない方がいいんじゃないかっていう意見が強くなってきてるんですけど、僕は全然そう思わなくて、日本人は昔話平気で語ってきたわけですよね。でしかも昔話っていうのはリアルには語らないっていう語りの法則がありましてね、残酷な出来事は平気で語るけども、それを残虐にリアルには語らないっていうのがはっきりしてるんですね。これはもう世界中の昔話がそうです。ですから全然心配いらないよってことをまあお話したわけですけどね。
具体的にはこういうものが残虐だと言われているというのがありますか？
そう、あのね、よくその批判されるのが3匹の子豚っていうイギリスの話なんですけどね、
はい、
3匹の子豚って、ね、イギリスのジェイコブスという人がイギリスの昔話を採用して、それが有名だって日本でも使われてるんですけども、多くの絵本はですね、それを変えちゃってるのね。こんな話なんですよ。子豚が3匹いて、まあ自分で食っていけって言われて森へ行かされるんですね。それで1匹目の子豚は藁で家を作っちゃった。それから2匹目の子豚は針江西田という干木で家を作った。で3匹目の子豚は石のしっかりした家を作った。そしたら狼が来て藁の家のを吹っ飛ばして子豚を食べちゃうんですね。それから2匹目のその針江西田の家も吹っ飛ばして食べちゃうんです。そして3匹目の家が吹っ飛ばすことができないもんだから、狼は何とかして子豚を誘い出して食べてやろうとするんですね。だけどもその3匹目の子豚は賢くて、なかなかのその誘いに乗らないんです。で最後に狼はイラついてね、それじゃあ今夜お前の家の煙突から入っていってお前を食べちゃうぞって言うんですね。でその晩3匹目の子豚は煙突の下に大きな鍋を仕掛けて、そこでお湯をぐらぐら沸かしておくんです。で狼が煙突から入ってきた時に鍋の蓋をポッと外したもんだから、狼は鍋の中にドボンと落ちて、それでぐたぐた煮られちゃうんですね。で子豚はその晩狼を煮て晩ご飯に食べちゃいました。終わりって終わるわけです。子豚が狼を食べるっていうのをどうやって食べたんだか分かんないけどね、ちっちゃいものが大きいものを食べてるわけですから。だけど昔話はそういうものを全然気にしないし、第一その皮を剥いて食べたのかなんか、あんなことは何も言わないわけですよ。昔話は常にね、
そこまで言うとすごくリアルですね。
そう、リアルになるでしょう。昔話ってリアルに語らないものなんですね。でそれはいいんですけども、ここであの狼を最後に食べちゃったから子豚はもう安心なわけですね、
はい、
でこれをね作り変えちゃってる絵本がたくさんあるんです。1匹目の子豚は2匹目の子豚の家に逃げ込みましてね、で1と2は今度は3匹目の子豚の家に逃げ込むんですね。それで狼が来て鍋に落ちるんだけども、あっちっちっって飛び出してきて、もう悪いことはしませんって言って謝って森へ逃げていきましたっていうふうにやるんですよ。でそういうふうに変えてる絵本が多いの。これはね、大人の目から見たら謝ったからいいじゃねえかというふうになるかもしれないけど、子供から見たらですね、狼は森の中に逃げ込んだわけでしょう。っていうことは森の中にまだ生きてるわけだよね、
はい、
ですから子供にとっちゃ怖いんです。また来るかもしれないわけだから。でね、実例があるんですね。実際にね、僕あるお母さんから聞いたんだけど、4歳の女の子がね森へ逃げていったっていう話を読んでもらった翌日、お母さんが夕方一緒に買い物に行こうって言ったら嫌だって言って、どうしてって聞いたら、だって昨日の狼がまだどっかにいるかもしれないじゃないって言ったって。これは実に子供らしい反応ですよね。これが子供の受け取り方なの。前回もお話したけどね、子供と大人はね感じ方が違うっていうことを大人は気がつかなきゃいけないと思うな。でそもそもね、3匹の子豚の場合ですね、1匹目の子豚が狼に食われたというけども、どうやって食われたかとかね、食われた時に苦しんだかとか、血が流れたなんて一言も言ってないんです。これは昔話のもう基本的な法則なんです。リアルには語らない、基本的な出来事だけで語るんですね。食べちゃったとかね、殺したとか、切った とかそういう言葉だけである、ね、どうやって殺した、どうやって食べたっていうのは言わないんです。でそこをね、非常に誤解している方が多くて、これも大人の感覚で理解するわけだけども、子豚を食べたっていうからどうやって食べたのかなと思って残酷な場面を想像しちゃうなもんだから残虐な話だっていうふうになるわけですね。
でもね、現実の世界で言うと人間は豚を食べてたりとか、
そうなんですよ、
いろんなものを食べて、 そして生かされてるわけなんですよね。
だからそこまで立ち返って考えればね、おっしゃる通り、僕たちの命っていうのは全て他の動物植物の命をもらって成り立ってるわけだよね、
うん、
ですから3匹の子豚が残酷だとおっしゃる親も、
ええ、
その晩豚肉食べてるんでしょ、
きっとそう、
ね、お魚も食べてると思うね、はい、牛肉も食べてる、それはどっかで殺してるわけですよ、
うん、ね、
どっかで殺してる。それでそのどっかで殺してるっていうのがね、昔だったらどっかでじゃなくて目の前でやったわけですね。
例えば鶏をね、
そうそうそう、
庭で締めて、
うん、そう
毛をむしって
でやったでしょ。僕なんかも覚えがあるんですけどね、はい、昼間庭を走ってた鶏を母親がね締めて、そして僕は皮むしるのは僕が手伝った覚えがあるけども、で母親が処理して夜ごちそうとして食べた覚えがあるのね。その時僕は本当にあの鶏の命をもらったなってことを実感したんですね、うん、
だから本当命をいただきますっていう、
命をいただきますっていう感じだったでしょう、はい、でそれはね、日本だけじゃなくて世界中のね人たちがそうだったと。
そうですね、
周りの生き物、動物植物から命をもらってた。それみんな経験してたけど自分がやって、それがこういうふうに巨大社会になると自分はやらないわけよね。どっかで殺してるわけでしょ、
はい、
目に見えないところで、うん、でも殺してるっていう事実は変わらないわけだよね。ですけど目の前にないもんだから、自分が食べてる豚肉はその残酷性と関係ないっていうふうに思っちゃう、
うん、そうです、つながらないんですよね、
つながらない。だからこそね、そういう巨大な社会になってつながらなくなったからこそ、僕は昔話が大事だっていうのを思ってるの、
ね、昔話の世界で そういう残酷なシーンは経験し して、
だからね、僕らが経験今もしないことを昔話はおとぎの世界として経験させてくる。しかも血生臭くでなくね、経験させてくる。すごい知恵が働いてると思いますよ、
そうです、ね、
昔の人たちの。でそういうね、自分の命が他の動物や植物の命をもらって成り立ってるんだっていうことを知ることは、自分が生きてることへの感謝の念を持つ第一歩でしょう。これ僕はそう思うのね。それを忘れちゃったらね、ごまかしたら自分が生きてることへの感謝なんて生まれてこないよ。
そうですね、
日
本のお話では、
そう、日本の話でもね、同じようなのがあってね、これはちょっと違うんだけど、例えばカチカチ山ね、あれもよくね残酷だって言って言われるんですね。例えばカチカチ山ってこういう話なのね。おじいさんが山の畑で仕事してたら、タヌキが出てきてちょっかいかけたと。じいが怒ってクワを投げつけた。そしたらタヌキに命中してタヌキが倒れた。でじいちゃんはそのタヌキを縛り上げて担いで家へ帰って、でばあさんに今夜このタヌキでタヌキ汁こしらえてくれと言って、自分はまた出かけちゃった。そしたらその留守におばあさんが泡をつき始めたら、タヌキが俺が代わってやろうと言って縄を解いてもらって、ばあさんを逆に突き殺してしまって、そしてババ汁を作ったと。それで自分はばあさんになりすまして、ばあさんの着物着て変装してるわけですね。でじいさん帰ってきたもんで、たぬき汁できたかって言われたら、できたよっつってババ汁食わしちゃった。そしたらじいさん食いながら、ばあさんよ、このたぬき汁なんだかばあさん臭いなって言うと、たぬきがたぬきも年取るとばあさん臭くなるもんだよなんてね、分かってるの分かんないのこと言ってね、それでじいさんは満足するわけです。で満足した時にたぬきは自分の着ていたおばあさんの着物をバッと脱いでね、ババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろって反抗声明を出して逃げてったと、こういう話ですね。じいさんが泣いてると、そこへウサギが出てきて、じゃあ俺が敵討ちしてやるって言って、あのカチカチ山の話になっていくわけです。
でもばあさん汁っていうのはちょっと残酷だなと思ったり
しますよね。
しますよ、
それはすごいですよね。これ昔の人はね、それ平気で語ってたわけね。だけどその秘密は、ばあさんを殺したとか食ったとかというけど、決してリアルには語ってないということがあるでしょ、
うん、
それはもうさっきお話した通りね。でもっと大事なことはですね、今の話はこういうことでしょう。おじいさんからすれば山の畑だけども、だけどタヌキから見ればもともとは自分の領分だったんだよね。
ああそうですね。
そうでしょ、
はい、
人間は畑を広げたっていうけど、それはもともとは原野だったり森だったり山だったりしたわけで、それは動物たちの領分だったわけ ね、
そ、 うですね。
それは人間が取ってるわけですよ。
取ってしまったという、
そう取ってる。でそれが取りすぎちゃったもんだから今自然破壊っていう問題になってきてるわけね。ですから今の話はですね、その最初の場面っていうのは自然をめぐってのですね、人間と動物との領分争い、
あ
領分争いの話なんですよ。っていうことは人間の開拓の問題ね、
はい、
開拓の歴史そのものなんですよ。面白いでしょ。そうなんですよ。でね、そこのところはあの人間の存在の一番基本でしょ。縄文時代からだんだんに人間が領地を広げて自分たちの畑を広げてきたわけですね。そのプロセスを語ってるんですよ。
だから仕返しをしてやろう、
そう仕返しをしてやろうというね。それでタヌキはあのままもし捕まったままでいたら当然自分は殺されて食われてるわけですね。ですからその仕返しはばあさんを殺して食わせることになる。仕返しってのは常に殺されようとしたんだから殺さなきゃいけない、
うん、
同じ価値でなきゃいけない、うん、ですからばあさんをじいさんに殺させてそれで食わした。自分が食われそうだったんだからじいさんに食わした。タヌキから見ればあれも正当防衛なんですよね、
うん、
その後今度はウサギが敵討ちするでしょ。であのウサギがですねしつこいでしょ。あのウサギものすごく、ね、あの、はい、カチカチやってみたりいろんなことや
って、火をつけてみたり、
火をつけてみたりね、火傷したり薬を濡らしたりなんかしてね、はい、それで最後には船で溺れさせますね。土船、
土船で溺れさせるんですね、
はい、ですからあのウサギはですねもう完全に人間側の存在になったわけよね。人間の代理者みたいになったわけです。動物の世界から言えばあのウサギは裏切り者だよね。
うん、そうですよね。
ウサギっていうのはね、日本じゃ可愛いウサギっていうふうに受け取りますけど、アフリカなんかではウサギは狡猾者なんですね。
狡猾者、
トリックスターって言うんですけどね、
はい、
その運と悪知恵があって、そして騙したりうまく立ち回ったりするそういう存在なんです、まあ、ウサギ。
ウサギとカメではそうですよね、ちょっと。
あ、そうね、そうでしょ。それからあの神話では稲葉の白ウサギね、 あれもずるいとこあるでしょ。
そうですね、
ウサギってね割と近代の日本では可愛らしい存在っていうふうに考えられてるかもしれないけどね、元来はね結構くせ者なんです。だから僕はね、ああいう一見残酷って言われてる話もねよく考えてみればそういうに歴史的背景があるし、そして語り方自体は決してリアルに残酷には語ってないんでね、むしろそのままちゃんと語ってくださいというふうに僕は言いたいのね。でもね、今のその表現法とかそういう意味が全くこう理解されてないもんだから誤解がいろいろありましてね、一番ひどい誤解は本当は恐ろしいなんとかっていう本かなんか出てね、そういう場面をいちいちリアルにリアルに書いて、
ありましたね、
こんなに恐ろしいんだっていうふうに書き立てて、
はい、
それで多くの子どもたちが本当はなんていうもんだからあれが本当だと思い込んじゃってると、特にグリム童話に関してねっていうふうなことがあるんですね。僕はそれはねとてもまずいことだと思いますよ。でしかもあの時にね、あのマスコミがすごくそれを褒めたたえたんですよね。グリム童話についての新しい見解が出たみたいなことを言って、だけど僕は親たちにその訴えたいのは、食べ物だったらねなるべくいいものを食べさせようとするじゃない、
はい、
無農薬のものとか気を使いますよね、
うん、
同じように読み物とか絵本っていうのは子供にとっての心の食べ物なんだから気を使ってほしい、なるべく純粋なものを食べさせてほしいっていうふうに僕は思ってるんですね。
今日ご紹介したのは3匹の子豚、うん、それからカチカチ山をご紹介しましたけれども、うん、はい、おすすめの絵本は、
そうですね、3匹の子豚についてはね、福音館書店からね山田三郎さんという人の絵で出てる3匹の子豚ってのがあるんですね。これはあの原作に忠実でいいと思いますよ。森の中に逃げていくんじゃなくて狼が睨られちゃう場面があってね。それからカチカチ山についてはね、あの文章としては僕福音館で出したあの日本の昔話 全古館の中に入れてありますし、それから絵本としては赤羽末吉先生がまだご存命の頃ね、一緒に絵本を作らせてもらったことあるんですよ。福音館から出てますけど、カチカチ山、これはとってもうまく描いてくださいましたね、あの赤羽さんが。
今日は小沢先生に、昔話は残酷と言われるがの例として3匹の子豚、そしてカチカチ山を紹介していただきました。先生、ちょっと今日のおさらいをしてみましょうか。
そうですね、あの昔話っていうのは残酷と言われるけども、本来ね、昔の人たちはそういう残酷な話を平気で語ってきたっていうことが一つ、それからもう一つは昔話の語り口自体が決してリアルに残虐には語っていないっていうことを知ってもらいたい。そしてじゃあ何を語ってるかって言えば、その出来事をトントントントンと語ってって、で主人公が最後に幸せになる、そういう物語である。だから親は何にも心配する必要がないってことを聞いていただいたんですね。
いい本をぜひ選んで紹介してほしいですね。
そうですね、本当そうですね、あの心の食べ物ですからね、
はい、
いいものを選んでくださいとお願いしたいですね。
それと3匹の子豚は命のあり方、
そうです、命のあり方
が問われてますね。
そうですね、で僕たちがね、今のご飯を食べるときに、あのいただきますって言うでしょう。なんかこの頃ね、いただきますなんて言う必要ないんじゃないかっていう意見もあるそうですね。ちゃんとお金払ってんだから、お金払って給食食べてるんだし、お金払って食堂で食べるんだから、いただきますなんて言う必要ないっていう意見があるんですけど、僕はとんでもないと思うよ。
そうですよね、
だって動物の命もらってるわけでしょ、
はい、
植物の命だってもらってるわけ。それでその途中にいろんな人の手を経てやっとテーブルの上に食べ物として来るわけですから。
そうですね、うん、それとカチカチ山は生きるための領分争い、
そうなんです、
これは面白いお話で
し
たね。
そうでしょう、やっぱりね、昔話って本質的に言うと人間がこう一生懸命自然の中で生きてきた、その物語、その思い出なのね、うん、なんで僕は大事だと思ってるんだけどね。
はい、さて来週は先生どんなテーマでいきましょうか。
そう、あのね、今のその人間が生きていくために大事だっていうふうに考えるとですね、もう一つ大事なことがあって、昔話の中でね語られる美徳っていうのは何だろうって考えた時ね、世界中の昔話で共通の美徳は親切なんですよ。
親切。
それがねはっきり3つあってね、一つは貧しい者への親切から、一つは動物への親切から、一つは死者への親切、死体への親切なんですね。これはね、もう間違いなく世界中の昔話で美徳とされます。で考えてみれば、親切っていうのはさ、人間の世の中が成り立っていくための基本的な潤滑剤みたいなもんでしょ。
潤滑剤ですね、潤滑剤になってますね、
でしょう、
はい、
なのでね、昔話ってやっぱりこの意味でもね大事なことを語ってるなと思うんでね、それを聞いてもらいたいと思ってんの。
はい、じゃあ来週も楽しみにしています、
はいはい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。